インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。はい、始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオはお肉とそろえ油団員インカーク、またの名前をミッドサッカージョン・ドーのお送りするね、知恵と勇気と涙のなんかそんなやつです。はい、本日はね、112日目でございます。112日連続更新達成でございます。まだまだ続きますんでね、この先もね、まあ今日も20分間お付き合いいただければ幸いでございます。はい、本日の BGM は、作業用 BGM 中毒になる個人的一押しボカロメドレーその3をお送りしております。現在お聴きいただいている曲は、八王子 P による、フェイクドールを、まあ、お送りしつつね、ラジオもお送りするわけでございます。団長のビバリーヒルズコップ大阪公演ね、着々と進んでおります。もう今日ね、折り返し地点を、大阪のね、折り返しを迎えましてね、今日もう日付が回って、今日16日日曜日はね、13時と18時からの上演でございますが、その間にね、奴が帰ってきますよ。ね、ダンニークフェスティバル、ノーモアウォー、ね、戦争反対を訴え続けるね、我々、ODS のね、お送りする、もう反戦イベントと言ってもいいでしょう。ね。前回の本公演でもやったんでね、その時見ていただいた方はね、分かってると思いますがね、今回もあんな感じのやつをやります。ダンス、ラップ、ゲスト、ね、そして、フリー企画でございます。ね。フリー企画第4弾。東方クリ企画、ソイレントシナインブルーを、ね、今回はお送りする手はずでございますよ。ね、今回はね、東方プロジェクトを題材とした、インカク、作、演出、主演の、そんなね、クリ企画となっておりまして、ね、私、インカクがね、キーサメマリサを、と、アイヤ、この度ね、務めることとなりましたね。僕がそうしたんですけどもね、今回はね、第3弾ね、前回のね、ウォーゲームは、まあ、結構準備期間があったんですよ。で、ずーっとこう、台本を練ってて、で、まあ、団長が東京に行ったりしてる間に、団員、ね、我々だけで、稽古場取って、ね、どんどん台本練っていって、みたいなことをね、たっぷりやったんですけども、今回はね、まあ、前回ほど、時間が取れなかったのでね。なんで台本の仕上がりも遅れてしまったので、もう僕がね、ぐいぐい、やっていく感じになると思いますけど。いや、でもね、やっぱり今回はね、第2弾のね、遊戯王と同じ、陰閣、城之内心、住田、そして、ヨーロッパ企画、石田豪太さん、ね、対戦、その、石田豪太パイセンをね、お迎えしてのクリー企画となりますけどもね、やっぱり、それぞれがね、なんか、それぞれのね、個性を、存分にね、活かしてくれると思います。ね。なのでね、もうね、もう、今更ね、やりの言うことはございませんのでね、ぜひ、この、衝撃の、クリー企画をね、そして、お肉のダンス、ラップ、ゲストの方々をね、目撃していただければなと思います。ノーマウォーはね、当日前売りどちらも1500円でお送りしますんでね、今からでも全然見に行こうと思ってもね、全然大丈夫でございますよね。ビバリーヒルズコップを見てからノーマウォーを見るもよし、ノーマウォーを見てからビバリーヒルズコップを見るもよしね、そんな日曜日ね、劇場で待ってるぜという やつでございますけどもね、また今日、雨が降りましたよ。皆さん。ね、僕ね、割と、迷信とか、占いとか、手相とかね、そういうのは全然あんまり信じないたちなんですけども、お肉ドソレイユに雨男がいるっていう、これは、これもう信じざるを得ない感じになってましてね、それは。だって、ピザフェス、音玉、ビバリーヒルズコップ全部アウトですよ。全部雨が降ってる。まあ、イベントの方がね、どちらも、僕らがやる時には晴れるという、ミラクルをまあ、発揮してますけどもね。昨日、今日とね、ものすごい、雨がね、降っておりましてね。いやこれはね、まあ、我々 ODS の中ではね、もうこれは、小五郎さんのせいだというふうになってるんですけども、もうね、これはもう、ODS が嵐を呼んでると、言わざるを得ない状況になってるんじゃないでしょうかね、これは。ねえ。これはね、もうデータが揃ってますんでね。統計学的に見てもこれは、ODS は雨を呼ぶぞという。だからね、砂漠とかでね、そういうところで公演を打ちたいなという感じでございますけどもね、でもやっぱりね、今回はね、やっぱり、ダンスもいっぱいありますし、インディペンデントシアターファーストの舞台の下ね、鉄板の部分も、我々はね、活用いたしますんでね、やっぱり気をつけてないとね、足を痛めてしまいます。これはね、僕もね、結局僕がね、体の動かし方を分かってないんで、で、そのくせやっぱりね、本番だと、テンション上がっちゃってね、ぴょんぴょん跳ねたりしていますとね、やっぱりね、もう足がパンパンで、パンパンになってますよ、そりゃ。結局ね、動かし方を分かってない人間が、ね、6年間動かし続けるとどうなるか。それがね、僕がそういうサンプルケースだと思います。背筋と、ね、背筋が異常に発達して、ね、あとがね、ひょろひょろの陰徳でございますけどもね、このまま10年ぐらい、ODS を続けていったらね、ワンピースに出てくるキャラクターみたいになっちゃうんじゃないかっていう、そういう懸念もございますけどもね。ワンピースによくいる体型おかしいやつみたいなね。ね、まあ、そうなる前にね、まあ、そうなる頃にはもう体の動かし方分かってると思いますけどもね、さすがに。ね。まあ、今回はね、大阪が終わっても、東京、京都とある、ね、ロング公演でございますんでね、まあ、体調管理もしっかりしてね、そういう感じでやっていきたいなと思っております。そうそう、それでね、僕の髪型がね、もはや、モヒカンでも何でもなくなってる件について、ですよ。まあ、本番ね、膝フェスの時も、おつだまの時もね、本番は気合、本番モードで髪を立てて挑んでるんですけども、モヒカンじゃなくて、ただ髪が立ってるだけのやつに、ね、なってるんでね、いっそね、大阪終わったらもう髪を切ろうかしらと。まあね、東京までには間に合わないかもしれないですけど、京都頃までに、輪郭あるなしを再開しちゃおうかなと思って、今はね、モヒカンでヒゲで、みたいな風で、輪郭の顔面をお送りしておりますけどもね、まあね、髪も、伸びてきたのでね、髪を切りに行くがてら、輪郭あるなしの方、やってしまえばいいじゃないという、そういうね、感じですけど、多分、でも、ひょっとしたらまあ東京には、それは間に合わないかもしれないんでね、まあ京都、ね、東京から帰ってきてから、京都ね、京都、最後ぶち上げますよ、京都で。10月の11、12、13と、京都がございますけどもね、そちらで、 陰格あるなしをやってしまえばいいじゃないと。というか、陰格あるなしで、まだメガネの件が解決されてないじゃないという、そういう風になってきますけどもね、僕のメガネがね、やっぱり、中学校、小学校高学年か中学校ぐらいからずっと使ってる。そっからね、変えてないんでね、いい加減ね、レンズにね、これ汚れがついてんだとずっと思ってたんですけども、実は傷がいってるなーっていうのが一個あって、レンズに。もうね、その辺も変えていこっかなーって思ってるんでね、まあそれはおいおい、このラジオ上で展開していくことになると思います。のでね、まあ、団長のビバリーヒルズコップ、クリー企画だけでなくね、陰角の顔面も、ぜひ、お楽しみいただければなという、そういう思っとる次第でございます。はい、というわけで、陰角でございました。そして、ジョンドーでございます。最近はね、ニート社に、遊戯王小説が、続々と登場していってる、言ってますね。時間がなくて一個も読んでないんですけども、なんかそもそもニート社に最近アクセスしないんですけどもね、遊戯王漫画はともかく、遊戯王小説はね、ちゃんと続く、打率がね、現在 0% なんでね、ぜひともね、続いていただきたいなという、ニート社において、小説で、しかも遊戯王っていう二重苦が、やっぱりありますんで、そこをね、やっぱり乗り越えていって、欲しいなって思いますよ。ね、学園遊戯王とか読んでたんですけどもね、デュエル部作中で使ったんですけどもね、止まってしまって、残念ですけどもね、そんなこんなでね、やってますけども、今日ね、厨房ですよに、ダイゴが出て、ミッシュじゃなくてメンタリストの方の、メンタリスト、デュエルメンタリストって、面白そうだなと思って、まあ、僕大体こういう感じで、テレビとか見てて、新しいキャラクター思いつくんですけども、漫画の、あれです、顧問の宮下も、あれ、寺島進さんですからね、顔のモデルは。まあ、顔、最初に見ながら書いちゃっただけで、あとはもう全然かけ離れていってるんですけどもね、だからまあその、デュエルメンタリスト、ですけども、ね、例えば、リバースカードが4枚あって、相手がこう破壊してくると。で、じゃあその、左から2番目を破壊だっていう、今あなたが選択したこの、左から2番目のこのカードが、実は私によって誘導されていたとしたら、これって、すごくないですか？あなたの行動は私によって、あなたに、私によって操られていました。リバースカードオープン、サイクロン。あなたのリバースカード破壊です、みたいなね。絶対デュエルにも応用できる能力と思うんですよ。メンタリズムっていうの。あれだ、ファイブディーズにはカウンセラーのデュエリストがいましたけども。あれもなんか、いまいちそんなにカウンセラー感は出してなかったんで。ねえ、厨房ですよと言ってたのが、今まで二十何人の女と付き合ってるけど、結構、読まれるのが嫌っていう女が多いみたいな、そういう話もしてて、大悟さんが。で、それも、デュエル部で、てか、デュエリストに使ったら面白そうだなと思って、例えば、彼女とデートしてて、なんか、このバッグいいねとか、あそこのケーキどうこうみたいな彼女が言っても、あれは、それは1対1交換だから、アドがどうとか、みたいなのを、全部デュエルに、デュエルで行っちゃうみたいな、そういう、そこは、全部デュエルの言葉でこうやっちゃうみたいな、そういう、ね、デュエル脳の表現としてそういうものもあるんじゃないかなっていう思ってますけどもね。そうそう、それでね、遊戯王小説が増えてるんでね、この隙に、乗じてね、ワールドエンドフェイズも、小説でできないかなって、今思っちゃったりもしてるんですけどもね。やっぱりね、もちろん僕の筆が遅いのが、原因なんですけども、やっぱりね、 早く進めたいんですよ。先にね。ただ、その、ワールドエンドフェイズは、デュエル部と、デュエル部 GX とデュエル部ゴッズが前提で、ちょっと話作ってる点もあるんで、ちょっとね、だからそこはぼかして、ワールドエンドフェイズを書いていくことになっちゃうんですけども、それやった場合ね。まあ、まあでも、どっちにしろね、10月中旬、ね、京都公演が終わるまではね、多分ジョン・ドーは何もできないと思うんでね、その辺はご了承ください。はい。じゃあね、昨日から始めたやつ行きましょう。ジョン・ドーと一緒にメイドを読んでいくやつです。はい。昨日ね、2話行っちゃったんでね、今日は3話、俺のメイド、行きましょう。メゾンド・キリ法師がいきなり出てきましたね。この当時はね、まだ、キリ法師、このキリ法師が、ニート社のマスコットキャラクターっていうのは結構認知されてたんでね、こうやって貼ってますけども、最近はもうめっきり影が薄くなりましたね、キリ法師も。ね。メゾンド・キリ法師ね、これ魔法使いエアロバキバキで使っていただいたりしてね。まあ、外でも活躍してる、そんなメゾンド・キリ法師ですけどもね。まあね、やっぱりこの、部屋の中のこれね、とりあえずもうとにかくもう空いてるスペースに、ネタを詰め込む、壁がありましてね。棚の上に置いてある、機動戦士ブーンのフィギュアを見て、違うわ。機動戦士ホライゾン。ホライゾンの作者の方が再会してくれたっていう、そういう、ね、嬉しいこともあったんですけどもね、また止まっちゃいましたね。ランダムビップで、メイドについて、たまたま、自分の作品のやつが書かれてるのを見たっていう、ね、ものすごい巡り合わせがあってね。いや、嬉しかったんですけどもね、消えましたね。もうね、詰め込みすぎですね、これは。ネタを。全部ネタですからね、これは。で、まあ、ね、ユーの実家ですね。実家をまあずっとほったらかしにしてて、だから最終的にまあこの実家のこっちをまあ、この家をメインにして話を進んでいく予定だったんですけどもね。まあ、途中で終わっちゃったんです、この間は。だからまあだからメイデンティティクライシスで、その辺やるんですけども、メゾンドキリ法師がぶっ潰れたじゃないですか。ぶっ潰れた後、まあ、ユウとめぐみはともかくね、ランマルと、京子は、引っ越してきたばっかなのに、一緒にマンションが壊れて、ね、困るんで、じゃあちょっと、とりあえずまあ一旦みんなまとめて、うち広いからうちに来いよって言って、この家にあのメンバーで住むことになるんですけども、そのくだりはまあ、この4年、メイドが終わってから、ね、メイドが終わってないですけども、中断してからメイデンティティクライシスが始まるまでの4年間のうちに、まあそういうことがあったんだという。その辺のシーンもメイデンティティクライシスで描いていきます。今メイデンティティクライシスね、秋葉原にユウとめぐみがいるだけですけども、こっからいろいろ人間が合流してきて、で、その中でまあ断片的にこの4年間何があったのかって。てか、メイドの最終更新のあの直後にどんな展開があったのかっていうのをやっていく予定です。ね。で、まあ、メイデンティティクライシスの方では最終更新分にね、桜坂ホマレが、4年後の桜坂ホマレが出ましたね。ユウとめぐみのキャラデザが4年後で変わってないんで、だからまあその4年間の月日の、4年間年代が経ったんだよっていうことをまあ端的に表すには、やっぱりロリキャラクターが成長してるっていうので、それが一番わかりやすいかなと思ってやってるんですけども、いかんせんね、あれが、誉れだって気づかれてないかもしれないという、そういうのが、まあね、次の更新で名前出すんで、それまではね、まだわかんなくても平気ですけども。ね。で、まあ、ああだこうだあって、急に仮面ライダースピリッツが出てきますよね、これ。で、ねえ、ちょっと、演出が尖りすぎててね、この辺は。最後の方はちょっとよくわかりませんけどもね。話を、 だからその話を進めたいのにネタを詰め込みすぎてしまう癖っていうのがやっぱり最初の頃から僕にはあって、なんだろう、なんかそのだから普通に話が進んでるのに合間合間でボケすぎてて、ちょっとよくわかんなくなってるかもね。まあネタの詰め込みで面白いって言ってくれる方もいるんでね、それは良し悪しというか、まあ好き嫌いの問題ですけどもね。メイデンティティクライシスはこれほどネタが多くはならないぞということは、まああらかじめ言っておきます。むしろ早いことね、メイドのストーリーを完結させたいんで、まあできるだけ必要最低限の情報だけでも進んでいくつもりにしてます。メイデンティティクライシスの第1話のオタク狩りの3人も、最初はあれがね、白身空手部のメンバーで、もう、5、6だけで、進んでいこうと思ったんですけども、そんなんやってる場合じゃねえなと、途中で思い直してね、普通の、オタク狩りになったわけですけどもね。それでまあ、優が、ね、丹波優が、連れ去られた。さあ、どうするめぐみという、ね、そこで、次回に続く、第4話へ続くわけですね。というわけで、メイドを読んでいきましたね。昨日ね、13人トップページにアクセスしていただいてますね。まあ、クリック3分の1の法則がありますんでね。このうち、メイドを読んだのは、ね、3人という、4人かな。4人という計算になりますけどもね。まあ、4人の人がね、もう、更新の終わった作品を読んでいただけるなら、それはもうね、ありがたいことです。というわけで、インカークスラーシチョンド、本日のはね、ここまででございます。また明日、お会いしましょう。バイナラ。